ルートパブ神戸公共性について考えるポッドキャスト番組。
神戸自体が小さな公共的な、なんか感じだなと思ってて、で神戸のねこの前建築の界隈の人と会いましたけど、やっぱ神戸でなんかいろんな活動しててつながってて、
みんなつながっててびっくり、
そう、
だから乗り遅れちゃいけないと思う。
いやだからどんどんこれきっかけでいろんな人にちょっと出てもらってつながり作りたいなと、
はい、神戸の人と仲良くなりたいです。
そうだからなんか一歩行ったら別に僕も迎え入れてくれるし、京都まだただ入った性っていうかねあるじゃないですか、なんかこう、
京都は京都であれでほら伝統文化守ってるから、
そう
あれはあれで正解、
あれは正解、合わない人は、京都じゃないとみたいなのありますけど、なんか神戸はなんかオープンさもありながらでもちゃんとクローズさもあるし、なんかねそこら辺すごい掘りがいがあるんですよ僕の中で。そう、組織作りにもすっごいなんか学べることあるんじゃないかなっていうふうに思ってて、でちょうど建築じゃないですか、あの前回のね岩田さんのところに何か行かしてもらった時に何かその公共性について考えるみたいなこともやってて、だからまあちょっと何だかアトリエ系の建築の方っていうのはいい物件だけじゃなくてその街について考えるとか、
すごい勉強にとてもなりましたよねっていうかなりました。うちやっぱあの商業ビルを扱ってるから、ああいう風に皆さん地域も巻き込むとかそこに住んでる人のことまで考えてやってるっていうか活動してる、その建築と直接つながらなくてもなんかみんなで連携してやってるっていうのがすごい新鮮や
ったです。
はい、
だからなんか多分首里城とかになってくると多分大きな公共だと思うんですよ。
もう国巻き込んで
そのレベルいっちゃってるんで、
国巻き込んでるからね、あれ。
なんかそうじゃなくてちょっとこう小さな公共みたいなところ、神戸はいろいろあるので、なんかそこも知っていくとまたなんか違った景色とか、なんか面白さ、神戸に住んでる方も、なんかこのポッドキャスト聞いてもらってたら、なんか、あ、そうなんやみたい な、
ね、
なんか
気づいてくれることがそうそうあるといいですよね。
そうなんかやってもらえたら、隣の人も知らなかったけど、いや実はこうもっと神戸に面白い人たちコミュニティがあって、で別に入っていけば全然つながれて、みたいになると、僕も全然神戸っ子では全然ないんですけど、楽しめる、神戸行くのが楽しくなるみたいになってくると、なんか関係人口も増えるし、なんかそうなったら神戸のためにもなるし、なんか面白いんちゃうっていうのがあって、長かったですけどこういうテーマにな
った、ね、公共性について考えてみようみたいなね、
堅苦しくやるっていうよりかは、
そうそう、だって公共性って、本当受賞系で言うと本当皆さんがこうまんべんなくみたいな話になるけど、やっぱこう全員がまんべんなく同じサービスを受けられるとか、同じ感覚でその施設を、まあね、建築だからその施設を使えるみたい、使うみたいなんて正直無理じゃないですか。だからそういう意味でもっとこうキュッとちっちゃい公共性みたいなのをきちんとなんかみんなで勉強できるっていうか、知れたら、うちの仕事もちょっとは変わる？
変わらん。
でもちょっとやっぱ物件に対する向き合い方はちょっと変わると思
う。そうですよね、
今本当にレイアウトと火事起きたらこれ逃げられへんやんみたいなところでしか、だから計算を成立させるみたいなところにどうしても注視しちゃう、お客さんもそれを望んでるし、だけどちょっとね、見方をもうちょっと大きなっていうか広い範囲で、その建物の周りだったりとかも見れるようになると、もうちょっと面白い提案ができるのかできないのか分かんないけど、なんかそういうのにちょっと新しい防災の形みたいなのが
いいっすよね、
ちょっとずつね考えれて発信できると、やっぱりこううちってまあ直接まちづくりにこう関わるようなことってなかったけど、なんかちょっと一丁紙っていうかちょっとでも、ね、携われるようになると、あのエセ神戸市民だけど、
いや
ちょっとなんか神戸の一員になったなっていう気もするし、そうするとまたちょっとね、
いや全然違うと思いますよ。防災の計算だけしてる会社と、 本当のちょっと防災のことを広く考えていて、なんか要は小月できた後とか、うん、なんかそういう後も
ちょっと考えれるようになるとね、
そう意識とかを、うん、だって結局みんなの意識上がっていかないと、
そうそうそう、
防災ってやっぱ面白くないイメージがいや、 そうですね、そのみんなで、あので
怒った時に皆さん、そうそう、あってうん、
そうそう、震災とかもそうですよね。
そうそう、で起こる前のことを心配する人って正直いなくって、
まさに、
なかなか火事を経験される方って、多分これあの猫店のノートのあれにも言ってると思うけど、うんうん、なかなかいないんですよね。地震ってやっぱ日本って地震が多いから、
はい、
ちょっとでも揺れると、うん、あ防災袋やっぱ用意しとこうとか、
はい、
ね、防災袋ちょっと見直そうって気になると思うけど、うんうん、火事ってやっぱ会う人ってそんなにいない。
そうなん
です。火災に会ったことってないでしょ。
いや、ないです。
皆さんね。ないです。だからやっぱちょっと他人事になってて、うんうん、まあ、計算してる私でさえも、
うんうん、
ね、やっぱあの図面上でとか、
あー、そう
っ
すよね、
書類上でしか見れてないから、うんうん、やっぱ火事があるとあって思うんですよ。言ったこの2日前も道頓堀の方が燃えたんです、ご存知ですか、うん、あのすごい狂小地にいっぱいビルがこう、
へえ、
それこそグリコの近く、
へえ、あんなところで
メインストリートの、
そうそうそう、燃えたりとかすると、あ、やっぱりまたペンシルビルって言ってこうズドンってなって二方向みたいな取れてないようなところだったなとは思うんですけど、やっぱ起きるとあーって思うけど、うん、でもこれうちらが私が計算してるからそういう目で見ちゃうけど、一般の人ってうわ燃えたわぐらいな感じでしょ
う、うん、
だけど火事も備えようと思ったら備えられるっていうか、こう慌てないで逃げるっていうのをやっぱり皆さん日常的に意識しておいてもらうと、消防が現着するまで、まあ、地域によって違うと思うんですけど、まあ、大体10分いないぐらい、その間に避難安全としては、うん、あの逃げれる建物、うん、すごい真面目な話
です。そうそう、
そこを目指してて、うん、一応避難前的にはその建物全体から20分以内に逃げれるっていうのが推奨されてて、
うんうん、
だから消防さんが消防活動始めるか始めないかぐらいで大きいビルでも皆さん逃げてられると、うん、まあ、消防さんも言ったらその、ね、中に取り残されてる人、
そうっすよね、
だ今回多分ちょっとそれで不幸なことが今回大阪のビルでもあって、うん、お二人消防隊員さんがお亡くなりになってるけど、やっぱり中で取り残されてる人多分探されてたんだと思うんですよ、うん、で崩落にちょっと会ってしまったみたいで、っていうのがあったけど、皆さんがこう日常的に常に火事が起きるかもみたいなビクビクしながらっていうわけじゃないけど、うん、どっか行った時、慣れてない建物に行った時、うん、ちょっと避難経路っていうか、うんうん、あの緑色のね、
緑色
あのピクトサイン、
あ、ありますね、
あるじゃないですか、はいはい、なんか
非常口
白い人がこう、
いるいる
よくポッドキャストだから形作っても見えないけど、
はい、
逃げてるマークのやつね、いるいる、をちょっと目で追ってもらうだけでも、
あ、それ追えばいいんですか。
そう、あれが避難出口ってことになってるので、あれを追うだけでもちょっと慌てずに逃げられるんじゃないかなってちょっと思いますよ、うん、
めっちゃいいですね。平安も防災商品、そうそうそう、まあ、どっちかというと火災っていうよりかは震災、
地震ですよね、
地震ですけど、だからやっぱ去年かな、なんかこう、うん、南海トラフのアラートがスマホから流れてきたりすると一気に防災商品売れるんですよ、
うん、
でそれまではずっと在庫みたいな感じがあって、
うん
うんうん、なんかやっぱ一過性のものになっちゃうがちっていうのが防災なんで、なんかそこを、まあ、でもそう防災意識しましょうだとやっぱ届かないから、
うん
うん、まずは楽しい普段の何も起きてない日常を楽しみながら、
うんうんうん、
でもどっかで1ミリぐらい今回もそうですけど、まあ、少なくともルート建築防災最初に防災っていう、うん、言うんで、
そうですね、
1% ぐらいは絶対防災の話になるじゃないですか。
そうね、そう 1% ぐらいはしたいね、
したい、うん、
うん、
でもそれって何も起きてない日常ってこういう影のものがあるからなってるっていうことをちょっとでも忘れないでいるっていうぐらいで僕十分だと思ってて、
そうそうそう、そうでも本当そうですね、本当、うん、ちょっとした意識を持ってもらうだけで、なんか慌てず、だから絶対避難できるって強く思うだけでもちょっと落ち着けるじゃないですか、
そう、
いやそうですよね。
そうそう、いざとなったらほら、ね、日本の優秀な消防さんが助けてくれるので、うん、まず慌てない、うん、パニックになってごちゃごちゃになるからおかしいことになる、
うん、あそうですよね、窓で逃げようって非常口じゃなくてってなったら窓格子になってる
みたいな、ね、そう窓から飛び降りるのは本当最終にしていただきたいしていただきたいね、
うん、
だからそういったあの、ね、京アニはやっぱ爆発的に火災、まあ、あれは放火だったから、
あそっかそっか、
ガソリン撒かれて爆発的にって感じだったけど、もう一方向避難経路を取ってればあんなにはなってなかったよねってうちの社内では話してたんですよ。だから二方向とかがギリいらない建築のサイズだったから、ああなってるけど、それこそ避難安全をね、うん、あの検証させてもらえてたらやっぱりあの縦穴みたいなのは区画してくださいねとかいう案内になるので、うんうんうん、なんかそういうのやってもらえてたらあんなことにはならなかっただろうなって思いますね。面白いですね。しかも建築基準法のちょっとグレーなとこっていうか、うんうん、基準をきちんと守られて建てられてる物件だけど、うん、本当の安全っていうか、うん、怒っちゃっただって燃やされることはとりあえず想定されてないけど、
そうですよね、想定外、
なんか本当建築基準法通りに、ね、設計されてれば安全は安全だけど、うん、そうやってちょっとイレギュラーなことがあった時は、うんうんうん、やっぱり避難安全とかやってるともうちょっと違ったんかなって思ったりはしますね、
うんうんうん、
本当ね。
いやなんかすごいやっぱ大事、なんかね大事になってから気づく、
そうそうそう、うん、そうなんですよね、うん、ちょっとまあ日本あるあるですけど、
う
ん、
そうそう
ね、全然話変わるけどほらループとかも今ほとんど規制ないじゃないですか、
う
ん、
はいはい確かに、
でもちょっとずつ事故ね増えてる、逆走しちゃう人とか、あのバーって横断しちゃう人とかが結構 X に上がってて結構跳ねられてる映像とか、
あそうなんすか、
そうそうそう、だ交通ルールを守ってないっていうか、まあもう縦横無尽です、
あそうすよ、ね、
縛られてないから、
うん、
ってなってきてて、多分誰かが亡くなったりするとルールがきっとできると、ヘルメット、うん、今だってヘルメットも被らなくていいでしょ、
今は必要ないですね、
スケーター型のやつとか、
そうですね、
だけどすっごいもう本当危ないでしょ、うん、
結構スピード出ますね、
そうそうそう、見てるこっちもハラハラするし、
そうですよね、
結構逆走されてるんですよね、
うん、逆走するんすか、
そう
だ、自転車でもやんないけどな、
そうそうそう、でも、うん、まあ、ある意味自転車って日本歩道走っちゃうから、 あれなんですけど、うん、ループの方って車道
確かに
走ってる、ね、
車道逆走すんだ、
そう結構
めちゃくちゃ怖いですね、
タクシーとか乗ってるとこのキワキワのところ走っていかれたりとかするから、
まあまあまあまあね、
こっちも怖い、この人パッて当たってこけたりせんやろなみたいな、
いや僕も自分のループ持ってんすよ、
あ自分のがマイループ、
マイループ持ってんすよ、ループっていうか普通の
電動の
キックボード持ってて、なんか
あれだって免許いらないんでしょ、
いりますいります、
あ免許はいるんだ、
免許いるのと、あとナンバープレート、
ああーナンバープレートはついてる、
なんか市で取って
なのに、でも逆走したりとかしちゃうの、
いやだから捕まりますよね普通に、それは
本当はじゃあダメなんだ、
いや普通にダメ、
すごい大丸さんの前とか逆走してるよみんな、
あだから多分気づいてない
んかも、あかんのんですね、だから車がかわいそうだから、
はい、ああ。そうそう、だから YouTube とかもそうですね、テレビとかも、うん、結局どんどん大きな公共になればなるほど、うん、規制めっちゃ厳しくなると思うんですよ、
そうそうそう、それが必ずしもいいとは限らないけど、うん、やっぱちょっと縦横無尽すぎてっていうのはちょっと気になるところではありますよ、
うんうん、なんかだからそこはやっぱすごい掘りがいあるんで、なんかねちょっと対話していけてたらいいなと思ってて、で神戸にね面白いこうあのマフさんだったり、なんか大学の先生だったり、いろんなそのこう街づくりに携わってる方いらっしゃるんで、
なんか面白い視点
を
お持ちの方多いですね、
まあ、その人となんか楽しくおしゃべりしながら緩やかに街とか防災も知ってもらえたらいいなと思うし、うん、でもメインはなんか楽しむってこと大事だなと思うし、
うん、
だからそのどの街で暮らそうとか、なんかどの会社を選ぼうとか、なんか自分がどこで生きるかってめっちゃ大事なんです、誰とどこで生きるかってすごい大事なんで、なんかそういうのをちょっとこう考えるきっかけになってもらえたら、うんうん、なんかいいんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、
う
ん
そうですね
はい、
う
ん、全然そうならないかもしれないけど、
ね、
やりながら
確かに、ね、
ただ楽しいだけのおしゃべり会になってくる前もあるかもしれないけど、 まあ、一旦この第0回はそうい
う
方向性で今進もうとしてますよみたいな、
ね、
言ってみたら違うかもしれないけどねぐらいのちょっと緩さで
そう最初はこういうスタートでした。
最初はめっちゃ真面目な部分もありながらやってましたってことは残して
本当ですね、
はい、
本当ですね、
いけたらいいなと思うので、うん、まあ、次回以降ちょっとゲストをお呼びしながら対話できたらなと思うので、ぜひ楽しみに、はい、していただけたらなというふうに思います、はい、ということで後半戦以上ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。